それでは、本日与えられている、聖書の箇所をお読みしたいと思います。本日はマタイの福音書10章、40節から42節となります。新約聖書では19ページになります。マタイの福音書、10章、40節から42節お読みいたします。あなた方を受け入れる人は私を受け入れるのです。また私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのです。預言者を預言者だからということで受け入れる人は預言者の受ける報いを受けます。また義人を義人だからということで受け入れる人は義人の受ける報いを受けます。誠にあなた方に言います、私の弟子だからということでこの小さい者たちの一人に一杯の冷たい水でも飲ませる人は決して報いを失うことがありません。以上の箇所から弟子を受け入れると題して清岡先生に席を取り継いでいただきます。
おはようございます。本当に過ごしやすい季節となってまいりました。その中でこうして共に礼拝できますことを感謝いたしております。今朝もマタイの福音書を読んでいただきましたが、今日の箇所は牧師の立場にあるものには少し、語りにくいといいますかね、そういった面があるのかなと思ったりもいたします。この評点などの作家の三浦綾子さんが書いた本に、昔のものですけれども新約聖書入門という本があります。その中で著者の三浦綾子さんのことというですね、紹介記事が掲載されております。その中ではこのように記されています。三浦綾子という作家の人柄の秘訣を挙げると、それは牧師をとても尊敬する人であるということである。たとえ若年のものであろうと、経験不足のものであろうと、伝道に献身しているものに寄せる尊敬の念といったら、並々ならぬものがある。それは自分自身がキリストの愛によって、どうにもならない泥沼から救われたという深い思いがそうさせるものであろう。とこうあり、そして、今日のキリストの言葉がさらにこう記されてありました。その牧師がそのようなことを語ると自分勝手と捉えかねないわけですが、三浦綾子さんがそのように言えるのはたまたま良い牧師に恵まれたからでしょうと言われそうですけれども、でも今日の御言葉にですね、目を留めてまいりたいと思います。まず一つは、第一には神の働き人ということがあります。この聖書の箇所においてキリストの弟子たちについていくつかの言葉でそれが言われています。まず一つは、弟子たちというのは神が使わされたものであるということがあります。40節に、あなた方を受け入れる人は私を受け入れるのです。また私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのですとあります。直接には使わされたとは言われていませんが、弟子たちは神により使わされたものであるとあります。ここで父なる神がキリストを使わされ、キリストが弟子たちを使わされたということがわかります。ですから弟子たちは自分勝手に私はキリストの弟子であると言っているのではないわけです。キリストから使わされたもの、弟子であるということでした。確かに聖書にはキリストが弟子たちを選び、そして使わしたということが記されています。それは例えば一国の大使などは自分勝手に私は国の代表だと言っているわけではなく、国から選ばれ使わされたものであるわけです。ですから弟子たる者は、あるいはその働き人たち、牧師たる者はやはり神から使わされたものということがあります。また次には、弟子たちは この次にはこの預言者とも言われています。41節に、預言者を預言者だからということで受け入れる人は預言者の受ける報いを受けますとあります。弟子たちは預言者とも言われています。まあ、私たちが預言者といえばイザヤとかエレミアとかそのような人を思い浮かべますけれども、そして先々のことを預言し、また時には王様であろうとその誤りを正す人、そんなふうに確かに思いますし、そうであるわけです。でもこの預言者という言葉、これは神の言葉を預かる人々のことであるわけです。預言者の要はこの預かるという意味の言葉であるわけです。ですから預言者というのは神の言葉を預かり、そして神の言葉を人々に語る人のことであるわけです。ですから当然そこには時には先々のことも含まれてもいるわけです。そして現代においては牧師や伝道師というのはやはり神の言葉である聖書の言葉を語る人であり、その意味ではやはり預言者ということもできるわけです。ですからもし牧師が聖書の言葉を語らないとしたら、それは牧師とはやはり言えないわけですね。時には聞くことがあります。あの牧師は礼拝において聖書の言葉を語るというよりはさまざまな世間話のようなことばかり語っている、御言葉を語っていない、そんな批判を受けることもあります。そのように言われることはやはり神の言葉を預かり語るべきものとなっている者にとっては恥ずかしいことでもあるかと思います。さらには弟子たちは三つ目には小さいものと言われています。42節で、まことにあなた方に言います、私の弟子だからということで、この小さい者たちの一人にとあります。ここで弟子たちが小さい者と言われています。まあ虎の胃を狩る狐という言葉がありますけれども、使徒は自分の背後にある者の威厳を借りてですね、あたかも自分が偉いものであるかのように錯覚をしてうぬぼれることもあります。ここでキリストから使わされたということで弟子たちもうぬぼれたり、あるいは自分が何か偉いものであるかのように、大きなものであるかのように勘違いしてしまう、そのような危険もやはりあるわけです。でもキリストはあなた方は小さいものであるとも言います。働き人も何か偉いものである、自分が偉いものであり立派なものであるかのように、そしてそのゆえに弟子として選ばれた、そういったことでは決してないわけです。自分が偉いものであるかのように勘違いして、もうたかだか本当にこう土の器に過ぎないものであるわけです。壊れやすく大した価値もない土でできた器に過ぎない、脆く壊れやすい、何かあればですね簡単に壊れてしまうものでもあるわけです。このようにキリストの弟子たちも、そして今日の働き人たちもそうであるわけですけれども、本当に神に選ばれて使わされたものであり、神の言葉を託され語るもの、そしてそれゆえにまたこの後のことにもつながるわけですけれども、本当に神の働き人を受け入れるということの大切さがあります。第二には神の働き人を受け入れるということがあります。このところでキリストが語られたのは、あなた方を受け入れる人は私を受け入れるのです、また私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのです。預言者を預言者だからということで受け入れる人は預言者の受ける報いを受けます。まことにあなた方に言います、私の弟子だからということで、この小さい者たちの一人に一杯の冷たい水でも飲ませる人は決して報いを失うことがありませんとあります。 ここにおいて働き人とキリストと父なる神とのつながりが、関係が語られています。ですから弟子たちを受け入れることは、使わされたキリストを受け入れることであり、キリストを受け入れることは使わされた父なる神を受け入れることであるということでした。このような関係はこの世においても当然あります。例えば一国の大使もそうですが、その国が派遣したものであり、その大使を受け入れることは派遣したその国を、受け入れることでもあるわけです。それを拒むことはその国を拒むことともなってしまいます。このようなことからも、神の使わされた働き人を受け入れるということの大切さがあります。でも確かに時には先に触れたように人々から見れば、牧師などは、あるいは伝道師などは、その働き人が小さいものと見えることもあるかと思います。年齢や、あるいは経験、学歴、その他諸々において、この世的には自分よりは小さいものと見えることもあるかと思います。ですがその人は神の言葉を伝えるものとして使わされたものであり、神の言葉を取り継ぐものであるわけです。先に三浦絢子さんの言葉を紹介しましたけれども、彼女はそれこそ有名な小説家として世に知られてもいました。そのような彼女に比べれば、使わされた若い牧師などは、働き人は本当に小さいものと見えるかもしれません。でも彼女はその働き人を尊敬し、受け入れ、また使えてもいたわけです。もちろんこの受け入れるというのは、別にその働き人を好きになれとか、そういうことではないわけですね。それこそ相性もあれば、あるいはですね、このなかなか自分と合わないという性格もあったり、好き嫌いもあったりすることもあるかと思います。でもそうではなくて、それらの働き人をですね、働き人として認めて受け入れるということであるわけです。そしてその受け入れることは、ここではこの小さい者たちの一人に一杯の冷たい水でも飲ませるのはとあります。キリストの弟子たちが伝道し、そして牧会する中で、さまざまな困難や問題にぶつかったことはありました。時には日々の糧にさえ窮することもあったわけです。それはパウロの、使徒パウロの証の言葉にもあります。彼も迫害や、あるいは旅の苦難、病気、あるいは飢え渇き、そういったもので苦しめられたこともありました。でもそのような働き人を受け入れ、その困難に対してたとえ一杯の水であっても、本当にそれをですね、たとえられるように、小さな助けであっても手を差し伸べることが言われています。働き人といえどもですね、さまざまに欠けたところ、あるいは足らないところもあります。それだけにですね、目がいってしまって、働き人を受け入れることを、拒んだりしないで、受け入れることの大切さということが語られます。その働き人を受け入れることは、使わされたキリストを受け入れることであり、そしてそれはキリストを使わされた父なる神を受け入れることである。そのことをもう一度覚えさせられます。そして第三には、神の働き人を受け入れる者の、報いといいますか、幸いがあります。このところでキリストはですね、預言者を預言者だからということで、受け入れる人は預言者の受ける報いを受ける、そのことがありますけれども、まず一つは、この二つのことが語られていますが、一つは働き人を受け入れる、支える者には同じ報いが与えられるとあります。預言者を預言者だからということで受け入れる者は、預言者の受ける報いを受けるとあります。同じ報いを神様から受けることができる、このようなお話があります。一人の青年が苦労の末に牧師になりました。 その彼を支えたのはその村の靴屋さんでした。そしてその人は彼が牧師となった時に彼に言いました。私は福音を伝える牧師になりたいと思っていましたが、さまざまな事情によりそれは叶いませんでした。けれどあなたは私ができなかったことをしようとしています。それで私に一つの約束をしてくださればと思います。私はあなたのために本当にね、靴を無料で作りますから、あなたは講談で説教するときはそれを履いてくださらないでしょうか。そうすれば私はあなたが私の作った靴を履いて、私がやりたいと思っていた福音の宣教をしているのだと知ることができます、というわけです。靴屋のその人は福音のための道路者となり、青年牧師を支えて同じ働きをなし、そして神からの豊かな報いを受けることになったわけです。そのように働き人を受け入れる者には同じ報いがある。でもう一つは、神が必ず報いてくださるとあります。キリストが42節言いました。私の弟子だからということで、この小さい者たちの一人に一杯の冷たい水でも飲ませる人は決して報いを失うことがありませんと言いました。飢え渇いているですね、働き人に対してたった一杯の冷たい水であっても、そのなしたことに対して神は必ず報いてくださいますよというわけです。たった一杯の水ではないかとなるかもしれませんが、渇いたものには尊い一杯の水であるわけです。キリストはこのマタイの福音書の25章の34節からにおいてもこんなことを語られました。それはこの空腹な時に食べさせ、乾いている時に飲ませたそのものに対して言われるわけですが、これらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。これらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのですと言いました。神はすべてをご存知であり、そのたった一杯の水であれ必ず豊かに報いてくださるという約束でした。以上ですけれども、キリストの働き人たちは神とキリストから使わされた人々であり、神の言葉を取り継ぐべき人として立てられてもいます。小さいものであるかもしれないけど、そのような働きをなすわけです。故に私たちはその働き人を受け入れ、従うということがありました。その中で成したことは特に神に覚えられて、本当に豊かな報いとして与えられる、そのことをもう一度今日の箇所から心に留めておきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなた御言葉を感謝いたします。あなたが働き人を選び立て使わされたことを言います。でその働き人を私たちは本当に受け入れ、その言葉に御言葉に従う者として皆を導いてください。そしてあなたから豊かな報いがあることをもう一度覚えさせられます。神様、今も全世界にあって、あるいはこの日本の地にあって、それぞれの教会において労しているそれぞれの働き人の上にも豊かな力を与え、支えを与えてくださいますように。また私たちも教会として本当にそれらを支え、また導いていくことができますよう助けてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。